今日恵みをいただく御言葉は第一列王記の19章1節から8節までです。第一列王記19章1節から8節。アハブはエリアがしたすべてのことと預言者たちを剣で皆殺しにしたこと等残らずイゼベルに告げた。するとイゼベルは使者をエリアのところに遣わして言った。もしも私が明日の今頃までにあなたの命をあの人たちの命の一人の命のようにしなかったなら、神々がこの私を幾重にも罰せられるように。彼は恐れて立ち、自分の命を救うため立ち去った。ユダのベールシバに来た時、若い者をそこに残し、自分は荒野へ一日の道のりを入っていった。彼はエニシアの木の陰に座り、自分の死を願っていった。主よ、もう十分です。私の命を取ってください。私は先祖たちに勝っていませんから。彼がエニシダの木の下で横になって眠っていると、一人の御使いが彼に触って、起きて食べなさいと言った。彼は見た。すると彼の頭のところに焼け石で焼いたパン菓子一つと水の入った壺があった。彼はそれを食べ、そして飲んで、また横になった。それから主の使いがもう一度戻ってきて彼に触り、起きて食べなさい。旅はまだ遠いのだからと言った。そこで彼は起きて食べ、そして飲み、この食べ物に力を得て40日40夜歩いて神の山ホレブに着いた。アーメン。それではお祈りいたします。恵み深い私たちの愛するイエス様、あなたの御名を褒めたたえます。あなたが私たちに恵み深く、私たちの弱さをご存知であり、そして私たちの祈りを聞いてくださり、また私たちの滅びるような祈りは、それは押しとどめて、むしろあなたはパンを備えてくださる主であることを感謝します。今朝も我らはあなたの御前に集い、あなたの御口から落ちるパンをいただきたいと願い求めてきております。どうかこの食卓からこぼれ落ちるパンを豊かにいただいて、そしてあなたにあって整えられたものと今週なっていくことができますように助け導いてください。これからのすべてあなたが支配してください。このしもべを支配し、またこれに預かる一人一人を支配して、あなたの御手の内において御胸がなされますように、御心が語られますように、イエスを助けてください。すべてを期待して、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。前回までのところではエリアは非常にすごい戦いをして大勝利を収めました。3年半の間のその大掛かりな奇跡、3年半エリアの言葉によって雨が降らなくなり、そしてエリアのその祈りによって雨が降るようになった。でその間エリアはこのバールの預言者、またアシラの預言者、合計850人と対決し、そしてその戦いによって勝利しました。といってもこの戦いは本人同士、人間同士の戦いではなく神の戦いでした。背後において守ってくださる神それぞれが呼び求める、バールとアシラの預言者はのその神は無力でした。もう明らかに3年半雨を降らすことのできなかった神、火を 降らすこともできなかった神。しかし、ね、エリアのバックについておられる神、そして私たちのバックについておられる神である主は力強い主であり、ね、天を閉じ、あるいは天を、ね、再び開いて、また天から火を下される力強い万軍の主です。なぜ主はこれら一連のことを、ね、3年半もの大掛かりなその印を起こされたか。それは人々が信じるようになるためです。立ち返って主に帰り、そして虚しい神々はもう捨て去ること、虚しいことにより頼む歩みはもう捨て去ることを、それを主は人々に示すためです。けれども、ね、信じないものといいますか、心を固くなにする一人の、ね、女がおりました。イゼベルです。いい説明をすると、アハブはエリアがしたすべてのことと、預言者たちを剣で皆殺しにしたことと残らずイゼベルに告げた、ね、するとイゼベルは使者をエリアのところに使わせていた。もしも私が明日の今頃までにあなたの命をあの人たちの命の一人の命のようにしなかったなら、神々がこの私を幾重にも罰せられるように、ね、このようにイゼベルは、ね、この主の大いなる御業を聞いても、でも、ね、心を主に向けることなく、悔い改めることなく、むしろエリアを殺してやるというそのメッセンジャーを送ったんですね。イゼベルはあのエリアが奇跡的な勝利をしたその場面には居合わせていなかったんですね。夫の口づてで聞いたんです。で、実際にその天から火が降ってくるような有様を、ね、自分の目の前で見て、ね、その、ね、燃える様を見ていない。夫の、ね、自分の尻に敷いている夫の口を通して、その聞くエリアの異業、また主のその御業、それはもうアハブの口から聞くならば本当に薄れてしまったことなんでしょうね。アハブが報告したのはエリアがしたすべてのことと、預言者たちを剣で皆殺しにしたことです。でそれでイゼベルが、ね、怒ったのは預言者たちを剣で皆殺しにしたことの方であって、エリアがしたすべてのことは一切、ね、このイゼベルは心に留めませんでした。イゼベルは結局その後ですね、もうこのせっかく主が素晴らしいことをしてくださったというのに、でも信じないで、むしろ心固くなにして、もう、ね、Going my way ですね。それを自分の道を突き進んでいった結果、彼女はね、その後も、まあ、何日かは悪、彼女の悪は栄えるんですけども、でも結局彼の最後は、その死は非常に無残な死でした。イゼベルは、ね、二つの道が置かれたんですね。エリアがしたすべてのことと、ね、預言者たちを剣で皆殺しにしたことと、ね、それを教えられて、でそれで、ね、エリアがしたすべてのこと、それはもう一切、ね、心に留めない、眼中にない。そして、ね、エリアがしたもう一つの方、預言者たち、ね、自分たちが、ね、このイゼベルが飼っていた預言者、ね、大事に育てていた預言者たちを皆殺しにしたということを、ね、それを聞いてもうカッとなって、そしてエリアを殺してやるということになりました。皆さんもですね、本当に主の大いなる御業が、ね、なされた時、ね、本当に主から使わされた預言者、ね、主の御言葉を伝える人、主の御旨を伝える人が、ね、主の御名を通してなさった、ね、その全ての偉大なる御業を、それを無視して、むしろ、ね、その、預言者が、したその罪悪を、ね、切り殺す、もうその人の中におけるその悪いものに、ね、それを、手をかけるという、その手をかけたことだけに目を留めて、そして怒って、そして、ね、もう感情的になって、もうエホバなる主、それを、ね、軽んじ無視して、もうそんなの知るかと言って無視して、そして、ね、エリアを殺してやると、ね、そういう風になる。本当にイゼベルのその固くななありさまあります。 そして私たちのうちにもこのイゼベルのような堅くなさ、ね、ないでしょうかね。しかしイゼベルのその堅くなさは結局その身に滅びを招くものになります。イゼベルはもう頑として自分の道を曲げませんでした。頑として、ね、頑固でした。頑固さ、ね、うなじの怖いという表現もあるんですけども、ね、うなじ、首の後ろですね、首、ね、うなじが怖い、要するに硬い、うなじが硬かったらもう首を、ね、右にも左も反らすことができない。でもただもう自分の道を、ね、Going my way をもう頑として貫く、ね、それは滅びに至る道であるともう聖書は告げております。主は、ね、この者たちはうなじの怖い民だ、ね、滅ぼしてしまおうと、もう主は何度か、ね、うなじの怖い者に対しては、ね、滅びを、ね、それを滅ぼそうと、ね、そういうふうに、言われました。本当に、ね、悪の道、悔い改めるべき道、これを癌として変えない者は滅びに向かってしまっているんです。主はエリアの時代においても本当に何度もこんなにも大掛かりな印を起こしてまで人々に、ね、立ち返らせようとしましたけれども、イゼベルはそれをしませんでした。それでイゼベルは、ね、このエリアに対して使者を送るんですね。イゼベルはね、いきなり軍隊を、送ることをしませんでした、ね、きっとイゼベルはね、そこまでの権限はなかったんでしょうね。アハブが王です、ね、ですからいきなり、ね、エリアを、軍隊で取り囲んでということはしませんでした。エリアもし軍隊に取り囲まれたら、ね、エリアそのまま捕まって殺されてしまうんでしょうか。いや、エリアですね、その後、ね、50人の人たちが、ね、エリアを捕まえようとして、エリアのその山のところに行こうとしたら、その50人ともとも火が下されて焼き滅ぼされてしまった。それが2度ありました、ね、3度目その、ね、50人の隊長がもう本当にエリアを恐れてエリアの前にひれ伏して、ね、その態度を取ったらその50人は焼き滅ぼされなかった。そのようなこともあったほどです。エリアもうその祈りによって3年半もの間天を閉じて雨を降らせないようにした。そしてようやく、ね、エリアのその祈りによって雨が降った。それほどの彼です。でもその彼はこのイゼベルの、ね、この女のたった一言を聞いて恐れて、ね、逃げ出すんです。本当に、ね、偉大な力強い男といえども、この堅くなな女のしつこい悔い改めなさ、これには本当に心が、折れてしまうようなところがあるのかもしれないですね。女によって偉大な男が、ね、虜にされてしまった、ね、記事は聖書に結構見られます、ね、アダムも一人の女によって、ね、全人類に罪を導入してしまいました、ね、サムソンも、ね、一人の女によってあんなもう一人で千人を撃ち殺すようなそんな力強い男がたった一人の女によって滅んでしまった、ね、ソロモンもまた女によって失敗しました。実にこの女によって偉大な男が、ね、へしろ折られてしまう、そのありさは非常に聖書に多いです。実際男性というものは、ね、本当に女性に対してもう弱いところがあります。でこのイゼベルのたった一言によって、3節見ますと、彼は、恐れて立ち自分の命を救うために立ち去った。ユダの、ね、ベールシェバに来た時、若い者をそこに残し、ね、ベールシェバ、まあ、およそ、エリアたちがいたところから 130km 南の方です、ね、ベールシェバ、ユダの領地です。北イスラエル王国からですから、国外逃亡して、でね、南ユダ王国のベールシェバ、あの、ね、アブラハムが、アビメレクと、ね、契約したあの場所です、ね、ベールシェバ、誓いの井戸という意味でした。そしてこのベールシェバ、ね、ハガルがアブラハムに追い出されて、ね、それで、その息子イシュマエルと一緒にさまよい歩いたのがベールシェバのその、ね、荒野でした。 エリアは、ね、その先祖ゆかりの地を求めて、出て行きました、ね、自分は先祖に勝っておりませんからね、父たちに勝っておりませんからというキーワードから、本当にエリアはもうこの、ね、こと、せっかくもう自分が3年半前に、ね、主のその御言葉によって、この地に雨を降らせないようにし、そしてようやく、ね、この地に雨が帰ってきて、そして人々が主こそ神です、主こそ神ですと、ね、そのように告白した、そのしかももう大雨になった、その主の御業が大いに働かれたその直後に、もうこのように、心しないでしまう。一体今までの3年半は何だったんだろうか。あの主の大いなる御業、あんなにもはっきりと示されたのに、でも立ち返らない、本当にね、働き人、メッセンジャーにとってはもうこんなに何度も何度も同じように悔い改めなさい、立ち返りなさい、それメッセージして、そして長らくメッセージし、しかも印がね、主からの奇跡が起きた、でもそれでもなおね、かたくなで悔い改めないもの、ね、それ本当にメッセンジャー、また、ね、主の、その働き人にとって心がへし折られてしまうような、ね、そういうところがあります。でそれで、まあ、彼は、恐れて立ちとあるんですけども、でも、原文ヘブライ語は、彼は見て、立ちなんですね。この恐れてという言葉ではないんです。ヘブライ語の方は、見て、立ち、まあ、この恐れてというのは、七十人訳聖書、ね、ギリシャ語の聖書ではそういうふうに訳されたんですけども、でもエリアはこのイゼベルのそのありさま、悔い改めないありさまを見て、そして自分の命を救うために立ち去りました。そしてユダのベルシェバ、国外に逃亡して、そして若い者をそこに残し、自分は荒野への道、一日の道のりを入っていきました。荒野の方へともう一日歩いて、そして到達できるぐらいの距離のところです。結構な距離ですね。そしてそこに置いて、エニシダの木の陰に座って、彼は自分の死を願って言います。主よ、エホバよ、もう十分です。私の命を取ってください。私は先祖たちに勝っていませんから。エリアは本当に先祖たちのその、成してきた偉業の数々を見てきたことでしょう。それを御言葉から思い描いたことでしょう。けれどもエリア、こんなにも素晴らしいことをしたんです。先祖たちに勝っていませんから、から言ってるんですけども、でも彼は旧約預言者たちの代表格として新約において、イエス様のあの変貌さんのところにおいて登場します。彼は、ね、自分の死を願って、ね、私の命を取ってくださいという祈りをしました。でエリアの祈り、非常に聞かれる人ですね。3年半もの間雨が、ね、降らない、そしてまた降るようになった、ね、エリアが祈るならば天から火が下されて、もう、ね、水さえも焼き尽くした、ね、そのようなエリアの祈り、ね、私の命を取ってくださいという祈り、ね、あの子供の命を、ね、再び吹き返し、またヤモメを、ね、そのヤモメと子供とエリアと、ね、3年、まあ、どのくらいの期間かは分からないんですけども、ね、養われた、それほどのエリアの祈り、ね、この祈りは聞かれませんでした、ね、私の命を取ってくださいというエリアの祈りは、その祈りだけは聞かれなかった。むしろ逆です。エリア死なないんです、ね、私の命を取ってくださいという、ね、そのもう一時的な感情によって、ね、満たされて、もう本当に絶望感、もうこの時点、この、ね、瞬間、エリアは心底絶望していたことでしょう。その絶望していた時のにふっと出た、ね、私の命を取ってくださいという祈り、これは聞かれないで、むしろ逆に死なないという、もう本当に聖書の中では珍しい人になったんですね、エリア。聞かれない祈り、ね、 本当に私たち自身がですね、主の御旨にかなっていない、主の、ね、その御心ではない祈り、それは聞かれないんですね。しかしその代わり、主がこのエリアに対しては送ってくださったのは御使いでした。御使いが、ね、一人の御使いが彼に触って、起きて食べなさいと、ね、で彼が見ると、彼の頭のところに焼け石で焼いたパン菓子一つと水の入った壺があった。彼はそれを食べ、そして飲んで、また横になった。でそれから主の使いがもう一度戻ってきて、彼に触り、起きて食べなさい、旅はまだ遠いのだからと言った。そこで彼は起きて食べ、そして飲み、この食べ物に力を得て、40日40夜歩いて神の山ホレブに着いた。アメン。エリアは自分の死を願って祈ったんですけども、でもその祈りは聞かれない。そしてむしろ主の答えはパンと水でした、ね、焼いたパン菓子一つと、ね、また水の入った壺、それを、ね、主は御使いを通して使わされました、ね、この食べ物、時にはですね、どんな、霊的な行い、断食祈りとかそういったこともよりも、むしろこのように、ね、目に見える、ね、一つのパンと一杯の水の方が、ね、本当に心が休まるという時もあります。なぜなら人間は弱い、肉体をまとっているからですね。イエス様も同じようなことをされました。弟子たちが、ね、もうイエス様を裏切ってみんな逃げ出して、そして、ね、ブルブル震えていたけれども、イエス様は蘇られました。でもイエス様はその後、ね、もういつでも弟子たちの目の前に、ね、ずっと四六時中現れているわけではない、たまにしか、ね、現れない。それで弟子たちは、ね、再び昔していた仕事、ね、魚を取る漁師に戻るんですけども、その場面においてイエス様は、ね、現れました。イエス様はその時一切叱責することはありませんでした。でヨハネの福音書の21章のところで、ペテロやまた、ね、トマス、またナタナエル、ゼベダイの子ら、他の弟子たちが漁を、魚を取る漁をしていた。それでシモンがもう裸になって立ち働いていた。でもヨハネがあれは主だ、ね、そういうふうに言うと、ペテロは、ね、服をまとって飛び込んでいった。でそれで、ヨハネ21章の9節、こうして彼らが陸地に上がった時、そこに炭火とその上に乗せた魚とパンがあるのを見た。イエスは彼らに言われた。あなた方の今取った魚を幾匹か持ってきなさい。シモン・ペテロは船に上がって網を陸地に引き上げた。それは153匹の大きな魚でいっぱいであった。それほど多かったけれども網は破れなかった。イエスは彼らに言われた。さあ来て朝の食事をしなさい。弟子たちは主であることを知っていたので、誰もあなたはどなたですかとあえて尋ねる者はいなかった。イエスは来てパンを取り彼らにお与えになった。また魚も同じようにされた。アメン。この場所においてイエス様は一切弟子たちに、ね、責め立てるような言葉を使っておりません、ね、なんであなた方は、ね、人間を取る漁師になったはずじゃないんですか、ね、なんであなたはそちらに戻ったんですか、ね、そういったことを一切言わなかった。むしろイエス様は炭火焼きの魚、それからパンもイエス様は用意しておられ、弟子たちを迎えてくださいました。でそれで、ね、弟子たちのそのしなえた心、もう本当に主の御前に申し訳がないというその心、その心に対してイエス様が差し出されたのは言葉ではなく、ね、パンと魚でした。で本当にイエス様のこの愛、憐れみ、許し、これはとても、ね、素晴らしいものです。疲れ切ったエリアに対して、ね、もう本当に主の技を 果たして、でそれで主のために熱心に仕えてきたにもかかわらず、でもそれでも悔い改めないもの、ね、その悔い改めないものはもうそのまま悔い改めないまま滅びの中に、ね、主は投げ込まれ、しかし主の預言者、主の働き人はこのようにして養ってくださるんです、ね、イエス様の弟子たちも本当に、ね、自分の罪、本当にイエス様の前に申し訳がないという志を持ったこの弟子たち、ね、シモン・ペテロはもう服をまとって飛び込んでいくほどですから、本当にイエス様の前に申し訳ないというその志を持って、それで自分の弱さ、自分の罪、それをもう心底を悲しんで悔いているその弟子たちに対して、主は焼いたパン、また魚、それを与えてくださるんです。これは本当に主の働き人たちの特権です。で、もう罪に罪を重ねて悔い改めないイゼベルのようなものには、ね、そんな焼いたパン菓子とか与えるわけではないんです。本当に主の働きをして、そしてなおその働きができない、あるいは、ね、本当に主の働き人であるんだけども、自分の弱さ、自分の罪、それを心底を悔い改めてイエス様の前に申し訳ないという、そういう人にもう疲れ切って何もできないというところに、この、ね、炭火焼きの魚とパンが与えられるんです。主は本当に恵み深い方です。ペリアは、ね、この焼いた、ね、パン菓子、また、水を飲んで、ね、1回目はそれで再び、ね、横になりました、ね、何しろ水替え、その1回目の時は起きて食べなさいとしか言ってないですね。ですから起きて食べて、ね、それでどこどこに行きなさいとは言ってない。ですからエリアは起きて食べてまた眠ったんです。で2回目はですね、ミツカイは、ね、起きて食べなさい、旅はまだ遠いのだから、ね、そういうふうに言います。まだこれからあなたはなすべきことがある、だから起きて食べなさいと、ね、2回目のミツカイの言葉はそうでした。でそれでエリアは起きて食べて、そして、ね、飲んで、この食べ物に力を得て40日40夜歩いて神の山ホレブに、ね、向かいます。神の山ホレブ、そこは、ね、モーセが、イテルの羊を飼っていた時、この神の山ホレブのところに羊を追っていったところ、そこで主と出会いました。また、ね、この神の山ホレブ、ね、シナイ山として有名です。そこにおいてカイサーの言葉、カイサーの法が定められました。その、ね、先祖たちゆかりの地にエリアは向かっていきます。そこで、ね、エリアは主の御前に立つことになります。祈って、ね、主の御前に立つことになります。祈りが、ね、本当に心しないで体も疲れ果ててできないとき、そのとき主は、ね、この、ね、物質的な、食べ物を与えてくださって、そして元気づけて、そして、ね、祈りに立てるように、主の御前に立てるように再び主は、ね、そのようにしてくださいます。そして、ね、主は私たちの必要を備え、ね、霊的な必要も備えてくださる、また私たちの弱さも覚えておられる。それでも主の御前に立とう、ね、主の御前において本当に働くべき働きがまだあるのであるならば、主はその人をその時点で死なすようなことはされないんです。むしろこのように憐れみによって、ね、元気づけていきます。時には、ね、本当に、むしろね、パンと水が与えられないまま、ね、死んでしまった方が、ね、どんなに楽か、ね、思うかもしれないけれども、私たちが目を向けるべきはその、ね、何か自分の前に横たわっている何か大きな、ね、しなければならないこと、ね、それではないんです。私たちが見上げるべきは主、この方です。エリアは、ね、祈りに出て行きました、ね、自分の前に置かれたミッションとかではなく、むしろそれはですね、主が図っておられるんです。皆さんの前にもし主が、ね、あれをしなさいということであるならば、そのあれをするために必要な力も人も、ね、お金も全て主が備えてくださるんです。 私たちはただ主が備えてくださる道を歩んでいけばいいんです。そして私たちの弱さもご存知である主は、私たちの心がへし折られた時、しなえてしまった時、その時でも主は覚えておられて、その必要は全て満たされます。言っても言っても悔い改めないもの、それは、ね、それもまた主に任せておればいいんです。で、そして本当に私たち自身がこの主の働き人として、主の御言葉をしっかりと握りしめて、主に祈ることを握りしめているならば、皆さんがこの養いを得ることができます。どうかこのエリアのように、本当に心をへし折られてしまいがちな時代の中においても、本当にエリアのように、主によって養われて、すべて必要が満たされ、そして主の御前に立って、凛々しく祈りに立ち、また、主の働きに立っていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、あなたが生きておられるお方であり、本当に私たちの全ての成り立ちをご存知であり、私たちが弱い時においては必要なものをあなたが満たしてくださるお方、私たちが本当に心しなえてへしろ折られて、そしてもう何もせずに寝ていたいような時でも、あなたはそのような私たちにくすぶる刀身を消すこともないような、傷んだ足を折ることのないお方であることを感謝いたします。本当にあなたの御前に忠実に立とうとする働き人たちには、このようにして手取り足取りの癒し内容を与えてくださることを感謝いたします。私たちは本当にあなたの御前において凛々しく立ち続け、また働き続けていくことができますように、どうか助けてください。そしてこれから始まる1週間の道のりの中において、旅は長いです。どうかあなたが一人一人に全て必要を満たしてくださり、力を満たし、知恵で満たしてくださり、またあなたの臨在をその心の内に満たし、行く先々においてあなたが働いてくださいますように、どうかこれから始まる1週間の生徒たちの歩み、営みを祝福してください。今日いただきましたこの恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天皇と様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。強く大しく主よ、本当にこの御言葉はあなたが私たちに仰せられた御言葉です。でも私たち自身がこの強く大しくあなたの御前に立つためには、主よ、私たちの行くところにおいて、主よ、右にも左も寄らず、あなたの仰せられた御言葉に沿ってまっすぐ歩むとき、主よ、私たちは強く大しく歩むことができ、まだこの強さ大しさのゆえに立ちはだかるものがないということです。でも私たちの信仰は本当にしなえており、そして強い時、大しい時、弱くて本当にへっぴり腰になっている時もあります。私たち自身の力で何かをしようとすれば、主よ、私たちはへっぴり腰になってしまいます。だから出立つそのすべてのところにおいて、私たちの意のまま遠い時をあなたが全部なくしてください。そしてただあなたの意のままに私たちが使わされて、本当にカレブの山の頂において勝利したそのエリアのように、仰せられた時に出立つということで、主を本当に主に栄光を捧げることができますように祝福してください。エリアが850人を主をイエスキリストにあって打ち勝った時はあなたの仰せられた時でした。でもエリアが本当に自分の命を脅かされて怖がっている時は、イゼベルの言葉によって自分の出立つところを決めた時です。主よ、このように私たちが主が仰せられたところには、主よ、あなたの保証があり、また力ある人間が話したことに心が突き動かされた時には、本当に不安におののき、そして死を本当に自分で口ずさまなければならない、そういう時が来てしまうということをしっかりと今日のこの箇所を通して私たち一人一人が知ることができますように、主よ、あなたが祝福してください。 主の仰せられた時は出ていけば、本当に空上諏訪をする預言者たちを850人も主が私たちの手に与えてくださいます。でも人間イゼベルの言葉に脅かされて出ていけば、私を殺してくださいというこの投げやりの言葉が出てきます。だから主よ、私たち自身があなたの言葉にだけ反応して、あなたの仰せられた言葉通りだけ守り行う私たちでありますように。それでこそ自信が満ちて、それでこそ勝ち得て余りあるものであることをしっかりと私たちが捉えて、そしてそれを守り行う私たちでありますように祝福してください。今日この御言葉を通して私たちを大いに養ってくださったことを感謝して、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。